どうぞ想像してみてください。あなたはイエスと共にいて、その数々の奇跡を目にします。イエスがその大いなる力と権威を表し示したとき、日々イエスと共にいた弟子たちでさえ、驚嘆の念を覚えずにはいられませんでした。マルコ4章35から41節には、そのような出来事の一つが描写されています。では、ぜひ、自分がそこにいるかのように、その情景を思い浮かべてください。
そしてその日夕方になってからイエスは、
向こう岸に渡りましょう
と彼らに言われた。それで群衆を解散させた後、彼らはちょうど船におられたイエスをそのままお連れした。そして他のいくつかの船も一緒であった。ところが猛烈な風嵐が起こり、波が幾度も船の中に打ちつけて、船はほとんど水浸しになった。しかしイエスは友の方におり、枕をして眠っておられた。それで彼らはイエスを起こし、
いやー、私たちが死んでしまいそうなのに気にかけてくださらないのですか
と言った。するとイエスは身を起こして風を叱りつけ、
静まれ、静かになれ
と海に言われた。すると風は和らいで大なぎになったのである。それからイエスは彼らにこう言われた。
なぜあなた方は小心なのですか。まだ少しも信仰がないのですか。
しかし彼らは一方ならぬ恐れを感じ、
風や海さえ従うとは、
これは一体どういう方なのだろう
と言い合うのである。
自分がイエスと共に船の中にいる様子を思い描くことができましたか？弟子たちと一緒になって必死で水をかき出し、荷物を守ろうとしているところを想像できたでしょうか？イエスが静まれ、静かになれと命令し、荒れ狂う嵐がそれに従ったとき、あなたはどう思われましたか？弟子たちはイエスを間近に知っていましたが、それでも互いに、これは一体どういう方なのだろうと言わずにはいられませんでした。しかしイエスの奇跡もさることながら、私たちは2000年後の今日でもイエスから教訓を学べることに深い感銘を受けます。例えば皆さんは、人の外見や状況から偏見を抱いて話すのをやめてしまうのではなく、全ての人に王国の恩信を触れ告げようとするでしょうか。次にマルコ5章1から20節を共に読みますが、次のように自問してください。この記述は、人の外見と心の状態とが必ずしも同じではないことについて何を教えているだろうか。イエスと弟子たちを乗せた船は、穏やかな湖の上を滑るようにして岸に向かっています。波が船に当たる音が聞こえるでしょうか。爽やかな空気の香りがしますか。ではこれから、一人の凶暴な男が突然現れて、イエスに出会う場面を思い浮かべてください。
さて、彼らは海の向こう側に着き、ゲラサ人の地方に入った。そしてイエスが船から出てすぐのち、汚れた霊に支配された男が記念の墓の間から出てきて彼に会った。この男は墓場を住みかとしていた。その時まで全く誰も鎖を持ってしてさえ彼を縛りつけることができないでいた。足かせと鎖で幾度も縛られたことがあるが、鎖は引きちぎり、足かせは弦に打ち壊してしまったからである。誰も彼を従わせるだけの力がなかった。そして彼は 夜も昼も絶え間なく墓場や山の中で叫んだり、石で自分の身を切りつけたりしていたのである。ところが、遠くからイエスを見つけると彼は走ってきてイエスに敬意を捧げた。そして大声で叫んでからこう言った。
至高の神の子イエスよ。私はあなたと何の関わりがあるのですか。私を責め苦に合わせないことを神にかけて誓ってもらいます。
これはイエスが、
その男から出てきなさい、汚れた霊よ、
と命じておられたからであった。それでもイエスは、
あなたの名は何か、
と尋ね始められた。すると彼は、
私の名はレギオンです。私たちは大勢いるからです、
と言った。そして彼は霊たちをその地方から追い出さないようにと何度も懇願するのであった。ところで豚の大群がそこの山で物を食べていた。そこで彼らは懇願し、
私たちを豚の中に送り込んで彼らの中に入れるようにしてください、
と言った。それでイエスはお許しになった。そこで汚れた霊たちは出てきて豚の中に入った。するとその群れは突進して断崖から海に落ち、2000頭ほどいたのが次々に海の中で溺れ死んだ。しかし牧夫たちは逃げて行き、市内と辺りの田舎でそのことを報告した。すると人々はどういうことが起きたのかを見ようとしてやってきた。こうして彼らはイエスのところに来て、悪霊に取りつかれた男、軍団を宿していた当の男が衣服をまとい、正気になって座っているのを見た。
私はもう大丈夫です、本当です。
それで彼らは恐ろしくなった。またそれを見ていた者たちは、悪霊に取りつかれた男にこのことがどのように起きたか、そして豚のことについても彼らに話した。それで彼らは、自分たちの地域から去ってくださいとイエスに懇願し始めた。
神の人よ、ここから立ち去ってください。
面倒なことは避けたいのです。
さてイエスが船に乗ろうとしておられると、それまで悪霊に取りつかれていたその男が、ずっと一緒にいさせていただきたいと懇願し始めた。
お願いです、先生、一緒に行かせてください。
しかしイエスはそれを許さず、彼にこう言われた。
あなたの親族のもとに帰り、エホバがあなたにしてくださったすべてのこと、またあなたにかけてくださった憐れみについて知らせなさい。
それで彼は去って行き、イエスが彼のために行ったすべてのことをデカポリスで触れ告げ始めた。それで人々は皆不思議に思うようになった。
読み進めながらその場面を思い浮かべることができたでしょうか。マタイの記述では苦しめられていた人が2人登場します。ですからイエスはおそらくより威圧的な方に向けて話しておられたのでしょう。イエスからどのような教訓を学べますか？確かに私たちには悪霊を追い出す力はないかもしれません。しかし、イエスに習えることはあります。それは、人の外見や背景にかかわらず、良い便りをすべての人に述べ伝えようとする態度です。私たちは、生活習慣が自分とは大きく異なる人に出会うことがあります。不潔な場所で暮らしているかもしれません。それでも機会を捉えて証言するでしょうか。怖そうな印象を与える人でも、本当は心根の優しい人かもしれないのです。イエスが話しかけた人は好意的な反応を示し、自分の住んでいた地域一帯でイエスについて述べ伝えました。神の言葉を注意深く読むと、他にどんな事柄が学べるでしょうか。ではこれからマルコ5章の続きの部分を読み進めます。将来 イエスが人々を復活させる時の喜びについて、感謝と認識を深められるでしょうか。慢性的な病気を抱えて自分のことで苛立ち、本当に良くなりたいと願っている人に対して、イエスのように深い思いやりを示し、助けの手を差し伸べることができるでしょうか。あるいは、難しい状況に直面したときには、すぐに真実を語ることができるでしょうか。こうした点について考えながら、マルコ5章21から43節の朗読部分を目で追ってください。
イエスが船に乗って再び反対側の岸に渡ってこられると、大群衆がそのもとに集まった。そしてイエスは海辺におられた。そこへ街道の主催役員の一人でヤイロという名の人が来た。彼はイエスを見つけると、その足元にひれ伏し、何度も懇願してこう言った。
私の小さな娘は今はの際におります。よくなって生きられるよう、どうかおいでになって、その上に手を置いてやってください。
そこでイエスは彼と一緒に行った。すると大群衆がイエスの後に従い、彼に押し迫ってくるほどであった。ところで、12年の間血の流出を患っている女がいた。彼女は多くの医者にかかってはいろいろな苦痛に遭わされ、自分の資産をすべて使い果たしたのに益を受けることもなく、むしろ余計に悪くなっていた。イエスのことを聞いた彼女は、群衆の中でその後ろから来て、彼の外衣に触った。
あの方の外衣にただ触るだけで、私は良くなる。あの方の衣にただ触るだけで、私は癒されると
言い続けていたのである。すると彼女の血のもとはすぐに乾き、彼女はその悲痛な病気が癒されたことを体で感じ取った。
癒された、よくなったわ。
またイエスも力が自分から出ていったことをご自身のうちですぐに認め、群衆の中で振り返って、
誰が私の外衣に触りましたか
と言い出された。ところが弟子たちは、
群衆が押し迫ってくるのを見ておられますのに、
誰が触ったかと言われるのですか
と言い出した。しかしイエスはそのようにしたものを見ようとして周囲を見回しておられた。一方女は自分の身に起きたことを知り、恐れとおののきのうちにやってきて彼の前にひれ伏し、すべてのことをありのままに話した。イエスは彼女に言われた。
娘よ、あなたの信仰があなたをよくならせました。平安のうちに行きなさい。そしてあなたの悲痛な病気から解かれて健やかに過ごしなさい。
イエスがまだ話しておられるうちに、街道の主催役員の家から何人かの者が来て、
娘さんは亡くなられました。
どうして死をこれ以上煩わすのでしょうか
と言った。しかしイエスは話されている言葉をそばで聞き、街道の主催役員に言われた。
恐れることはありません。ただ信仰を働かせなさい。
さてイエスはペテロとヤコブおよびヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰にも自分の後について来させなかった。こうして彼らは街道の主催役員の家に来た。そしてイエスは騒々しい騒ぎや泣き悲しんだりしきりに泣きわめいたりしている人たちをご覧になった。そして中に入ってからその人々にこう言われた。
なぜ騒々しく騒ぎ立てたり泣き悲しんだりしているのですか。幼子は死んだのではない、眠っているのです。
これを聞いて人々は彼のことを嘲笑い出した。
眠っているなんて信じられるかい。この目で見たんだ。
眠っているわけがないさ。
あの娘は死んだのさ。
この男は頭がおかしいのでは。
娘は眠っているのです。皆さんどうか外に出てください。外にお出になってください。
しかし彼らを皆外に出してからイエスは幼子の父と母および自分と共にいた者たちを連れて幼子のいるところに入って行かれた。そして幼子の手を取って
足りた、クミ
と言われた。これは訳せば、
乙女よ、あなたに言います、起きなさい
という意味である。すると乙女はすぐに起き上がって歩き始めた。彼女は12歳だったのである。たちまち彼らは狂気のあまり我を忘れるほどになった。
信じられない、夢じゃないかしら。
神が賛美されますように。そしてイエス、あなたはまさに生きたものと死んだものの主です。我が子よ、さあお父さんの腕においで。
しかしイエスは誰にもこのことを知らせないようにと繰り返し彼らに命じた。そして彼女に何か食べ物を与えるようにと言われた。
皆さんはこの少女が復活した記述を読んで、近い将来幾百幾千万という人たちが新しい世でよみがえらされる時のことを待ち遠しく思うのではないでしょうか。幼い子供を亡くした大勢の親が喜びの涙にあふれながら我が子と再会する様子を思い浮かべることができますか。親の皆さん、重い病気を患っていた女性に対するイエスの接し方から何が学べますか。この女性はその病気ゆえに汚れた人となっていて、そのような人は人混みの中に入ることをモーセの律法で禁じられていました。手を伸ばしてイエスに触るなどもってのほかでした。ではお子さんが家の規則を破った場合、懲らしめを与える前にイエスに習い思いやりを示せる特別な事情があったかどうか考慮するでしょうか。若い皆さんはどうでしょうか。この女性は自分が恐る恐るした事柄を隠そうとはしませんでした。すぐにイエスの前に出て告白し、すべてのことをありのままに話しました。皆さんは自分の行いについて親から質問されたとき、この女性のように隠し立てしないで正直に話せるでしょうか。長老の皆さんはこの出来事から何を学べるでしょうか。例えば改宗で落胆している人を助ける場合、表面に現れた言葉や行動だけに注意を向けるでしょうか。それともイエスのようにその人の置かれている状況や動機を考慮に入れますか。神の律法や原則を当てはめる面で融通の利かない見方を避けているでしょうか。イエスがあえて立ち止まり、その女の人を安心させようとしたことに注目してください。長老の皆さんも同じように、感情移入するように努めておられることでしょう。皆さんと共に、聖書の記述の一章余りを考慮できました。本当に興味深かったのではないでしょうか。聖書を毎日読むとき、その記述を思いの中で生き生きと描写してみてください。人々の姿を思い描いてみましょう。その気持ちを感じ取り、動機を理解するようにします。周りの風景を想像してみましょう。どんな音が聞こえてきて、どんな香りがするでしょうか。その場面に自分の身を置いてみるのです。聖書の記述を読んだ後、学んだ教訓をどのように自分の生活に当てはめられるか黙想します。こう自問してください。家族や友達や宣教奉仕で会う人たちと接する際に、聖書のこの記述はどのように役立つだろうか。このようにして黙想するなら、神の言葉はあなたにとって生きたものとなります。そして聖書の助言を当てはめるとき、あなたは生活の中でまさに神の言葉の力を経験することになるでしょう。